今日はヘブル人への手紙第9章1節から10節です。このところではキリストの贖いについて語られています。1節には初めの契約とあります。それは旧約聖書で神様がイスラエルにモーセを通して与えられたこの契約であるわけです。その契約の中ではこの幕や神様が礼拝するその場所を作るようにと、その規定がモーセ五章の中に詳しく語られているわけですけれども、その幕や聖所は二つの部分になっていました。二節を見るとこの第一の幕屋があり、そこには食台、そして机と臨在のパンがあったということです。そしてそのところでは6節を見ると、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行いますとあるわけです。まあ、食台、それは光が灯されて明るくする、イエス・キリストは私は世の光であると言われて、また私たち自身も照らされ、そしてまたこのキリストの光を輝かせる、そういう意味も考えられます。また臨在のパンも、イエス・キリストは私は命のパンである、そして私たちはまさにこのイエス・キリストによって命が与えられ養われるものであるわけですし、そしてまたある意味私たちはこの命の糧、聖書を日々読み生かされるものとなっているわけです。そして普通祭司たちはそのところに入って礼拝を行っていたわけですけれども、3節を見ると第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋がありと、そしてその至聖所には何があったのか、4節には金の香壇、そして全面を金で覆われた契約の箱、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の板があった。それは神様がイスラエルの民とこの救いの契約をするということにおいて、マナ、またアロンの杖、契約の板というのは非常に重要なこの神様との約束を象徴するものであったわけです。そして5節には栄光のケルビムがなだめの蓋を覆っていました。ケルビムっていうのは神に仕える天使ということであるわけですけれども、まさにそのところは至聖所であり、もう神の臨在の満ちあふれたところであって、普段はそこには入ることはできなかったわけですけれども、7節のところに第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。そして自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる地を携えずにそこに入るようなことはありません。ですからそこは非常に特別なところであり、もう年に一度、しかも大祭司だけが入り、この罪のための捧げるその地を携えてこの至聖所に入って、そしてこの契約の箱にその地を注ぐ、罪の許しということを年に一度なしていたわけです。しかしこれは果たして私たちを救うものであったのかっていうと、決してそうではなかったわけです。いつも礼拝し、また年に一度このような大祭司による礼拝があったとしても、そのイスラエルの民は心が変わらなかった。このことは9節の後半を見ると、捧げ物と生贄が捧げられますが、それらを礼拝する人の良心を完全にすることができませんと、 ヘブリ人の記者は言っているわけです。そのようなこの儀式をもういくらやっても、しかしその良心は完全なものとなることができない。じゃあ何によって私たちは完全なものとなることができるのか。それはイエス・キリストの十字架による以外にはないということです。まあ、イエス様が十字架で死なれるときに、三節のところに第二の垂れ幕があったわけですけれども、それが上から下まで真っ二つに裂かれて、そしてもう死聖状があらわにされたということが福音書に出てきているわけです。そして、それ以前は、まあ、大祭司が子羊の血を取って、そして罪のために、捧げる血を携えて、この死聖所に入っていったわけですけれども、しかしイエス・キリストが十字架で流してくださったその血はまさに、生贄の子羊に勝るところの血であり、また私たち自身をこの清める十字架の血潮であったわけです。それによって私たちのこの罪の許し、救いは完成し、そしてまた私たちの良心をイエス・キリストのその十字架の血潮が完全なものとするということであるわけです。十節を見ると新しい秩序が立てられるという言葉があるわけです。まあ、私たちはこのユダヤ人が旧約聖書に基づいて礼拝を捧げるような礼拝はもう今日してはいないわけです。動物の生贄を持って、そして私たちの罪が許されるというようなことはしていません。しかし私たちは御子イエスの血、すべての罪より我らを清めると第一ヨハネの一章七節にあるその御言葉の約束に従って私たちはイエス・キリストこそまことに私たちの罪をあがなってくださる方、そしてまた復活し私たちにこの新しい命を与えてくださる、そのことを信じて私たちは今日礼拝を捧げているわけです。私たちはキリストに仕えるもの、そしてまたキリストに従って新しい秩序の中で生きるものとされている。このキリストこそが私たちの救い主、そしてまた誠の神である、その信仰を持って生きるものとされているわけです。私たちはこの新しい贖いの恵みの中に今日生かされている、そのことを私たちは心の中に深く感謝を捧げ、そしてまたこの十字架でどれほどイエス様は私たちの罪が許されるために大きな代価を支払ってくださったのか、そのことを心から感謝し礼拝するものとさせていただきたいと思います。